35歳の高校生、君は何も悪くない、君がリーダーなら応援するという気前をそそのかした感じなのは、やっぱりいつもヘッドホンをしてるあの阿久津亮。
何かありそうですもんね。
これ見逃しに阿久津のワンショットを抜いてるっていうところは、まあこれ映像編集のセオリーでね、
次回予告みたいなところでは喧嘩してありましたね。
これで阿久津が全然関係なかったら、本当にモンタージュを無視しきってるというか、視聴者をバカにしてるというか、ただまあね、内容の方はね、それにしても毎度毎度見ていてストレスがたまる。
すっきりしないですね。
まあ今回はいじめられる側ではなくて、いじめてる側、つまり一軍の中の一人がメインだった、最終的にはしっかりクラスメイトを見ていて適材適所を把握してるし、クラス全体を盛り上げてまとめたりもしていたんだけど、でもどうにも釈然としない、いわゆるあのいじめの構図っていうのはそこに存在し続けてるわけでね、まあ2軍や3軍の方もね、陰でこそこそ言うぐらいだったら面と向かって1軍に対してっていうこともあるんだけど、それよりも何よりもあのスクールカーストっていう制度自体を教師が黙認してるっていうのが、
小泉先生がね、ちょっとダメダメすぎるんですよね。あの多分これ学校全体がああなってるんじゃないわけでしょ。取り上げられてるあのクラスだけがああなってるわけであって、他のクラスはうまく回ってるみたいな感じに見えるんでね、他の先生の会話を聞いててもそうですけど、ってなってくるとあの担任しっかりせえよっていう話ですよね。
でまあそこらね、他のクラスの様子っていうのもね、見せてくれたら一目瞭然なんだけど、そこまで生徒役を集める力がなかった。
大変でしたね。
でちょっとそのあたりが見てて分かりにくい部分でもあるんだけど、
僕一つ気になってるのはね、ババちゃんはね、一軍から完全にもうこう煙たがられてるわけじゃないですか。他の問題は起きたりしないのかなと。
実際のところ本当にまあいじめとかね、ああいうスクールカーストっていうのがダメだぞって言われてすぐになくなるようなものじゃないような気はするし、だからこそあのドラマの中での様子っていうのがそれが実態なのかもしれないんだけど、でもドキュメンタリーじゃないんでね、やっぱりドラマっていうフィクションは見てて最後納得感があるというか、すっきりしたい部分はあるわけで。
そうですよね。
本当にフラストレーションが残りすぎでね。まあそれは同じクールによく似た問題をあっちこっちで取り上げてるドラマが多いから。
多すぎますよね。
まあかすかな彼女にしても家族ゲームにしても、ただあっちの2つはね、それなりに毎回見終わった時に若干でも爽快感があるというか、まあそこが大きな違いで、
まあでも一人ずつね、こう徐々にババちゃんの味方についていってるわけですから、最後の最後には丸く収まって、このワンクール終わった頃にはすっきりと、おお気持ちよかったなと、みんなで手叩ける日が来るんじゃないかなと。
で、まあ今回は、テーマは文化祭、まあ今時ね、高校生がお化け屋敷するっていうのはどうなのかっていう気もしたけど。
お化け屋敷ね、うち保育園の時にお化け屋敷やっとりましたからね。ただお化け屋敷って喜ぶかなと、お化けってその信用してる高校生ってあんまり少ないと思うんですよね。怖がる人もおれへんと思うし、僕昔お化け屋敷に入ってね、お化けどつきそうにはどこらでもだったんですよ。お化け屋敷ってね、暗くて怖いと思わせるのと、突然ボッと出てくる時ってあるじゃないですか。あんなん怖いも何もびっくりするだけのことじゃないですか。反射的に手って出てしまうんですよね。あれは気ぃつけなあかんなと思うでね。
ところで、渡里哲也扮する浅田教育長が、米倉涼子扮する綾子と一緒に墓参り、それは馬場家の墓。多分、綾子の母親に対して手を合わせていたっていう感じなんだけど。
そう見えましたね。
浅田教育長が馬場綾子の担任だった時に何か事件が起きて、そして母親が亡くなった。まあその時の思いというかトラウマを払拭するために、今浅田教育長は綾子を高校生に戻らせているっていうことなのか、まあ徐々にそのあたりの謎っていうのも解き明かされていってるわけなんだけど、でさてさて、そんな35歳の高校生には今回もまたまたあの方からメールが、お化け屋敷に登場したあの黄色い猫の衣装は一体何のお化けだったのかが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。 35歳の高校生第5話、渡さんがぼちぼち動き出したと思ったら本当に墓地に登場しましたね。それにしても米倉涼子のキャバ嬢スタイルが良かったです。彼女の制服姿も慣れてきてしまったせいか特に眩しく感じました。同じようにその眩しさが印象に残る制服姿の映画といえば1996年に公開されたエグゼクティブデシジョンに登場するスチュワーデス姿のハルベリーを思い出します。テロリスト集団にハイジャックされた飛行機の中、密かに潜り込んだ特殊部隊の協力をしながら事件解決に必死で戦う姿が特に印象に残っています。しかも最後にはパイロットが死んでしまったために自ら操縦もしてしまうというとても大胆な設定です。最後の最後まで見ているこちらは力が入りっぱなしで、アクション映画としては最高の出来栄えだったと思っています。ハルベリーはこの作品の5年後、チョコレートでアカデミー主演女優賞を獲得し、ビッグスターとしての地位を獲得しました。その足がかりとなったのが、このエグゼクティブデシジョンでの制服姿が眩しいスチュワーデス役での名演技だったというわけです。そしてこの作品が、後の米倉涼子主演、交渉人ザムービーの下敷きになっていると言っても良いと思います。35歳の高校生もいよいよ中盤です。そろそろこのあたりで今後の方向付けを見せてくれるのではないかと期待をしながら楽しみたいと思います。
はい。
ということで、何はともあれ35歳の高校生、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。